弟子たちは誰もあなたはどなたですかと問いただそうとはしなかった。主であることを知っていたからである。東北地方太平洋沖地震っていう、いわゆるあの 3.11 ですが、あの震災があった後しばらくして出版された一冊本があります。呼び覚まされる冷静の震災学、副題に 3.11 生と死の狭間でという、そういう本です。これは東北学院大学で出版された本なんですが、東北学院大学震災の記録プロジェクトという、震災後にその記録をね、きちんと大学として残しておくというプロジェクトを立ち上げて、そのプロジェクトの成果を本にして発表したという、そういうものです。とても話題になったのですが、何がその本の中で話題になったかっていうと、第一章ですね、そこに取り上げられているのが、死者たちが通う街、タクシードライバーの幽霊現象という、その部分が、とても大きな反響を呼んだのでした。学生たちが聞き取り調査をする。その報告が載っているんですが、そこがね、とても大きな反響を呼んだという。どういうことが書かれていたかというと、震災以降、季節外れの真冬のコートを着た乗客がタクシーに乗り、行き先を告げるものの気づいたらいないという、そういう不思議な現象について、そういうような体験をしたドライバー、タクシードライバーたちに聞き取りをしたっていう、そういうことなんですね。で、いくつか事例が載っているんですが、例えば、夏の深夜にコートにマフラーで一人佇んでいた小学生ぐらいの女の子がいた。で、お父さんとお母さんはって聞くと、一人ぼっちだというので、家の場所を聞いて、そこに送っていくのだけれども、タクシーを降りた瞬間にスッと姿消したとかね。あるいは6月なのに、ダッフルコートに身を包んで乗車してきた青年がいた。で、彼女は元気だろうかという言っているんだけど、気がつくと、その、後ろの席から姿を消していたっていう。そういう話なんですね。ここは四ツ谷なのでね、すぐそこ、こっちか、歩いて、ちょっと行けば、お岩さんの、神社とお寺がすぐありますよね。怪談話のお岩さんですけども、この、タクシードライバーの体験なんていうのも、言ってみれば、怪談の典型のような、定番のようなお話なんです。ところが、ドライバーたちにこう、聞き取りをしていった時の学生たちの感想なんですが、その反応が、ドライバーたちの反応が、いわゆる怪談話をしているようなものとは、ちょっと違っていたっていうんですね。実際に自分が身をもってこの体験をするとは思っていなかった。ドライバーたちはみんなそう言った。さすがにそれは驚いた。それでも、これからも手を挙げてタクシーを待っている人たちがいたら、当然乗せるし、たとえまた同じようにね、ちょっと気味の悪いような体験をしたとしても、必ず途中で降ろしたりなんかはしない。そういうようなことをドライバーたちは言っていたっていうんですね。で、学生が幽霊を見たんですかみたいなことを言うと、そんな風に言うんじゃないって怒鳴られたとかね、そういう体験もこう書いてある。幽霊じゃないんだと怒鳴る。 さっき言ったみたいに怪談話の典型的なお話、幽霊話そのものなんだけれども、でも違う。なぜならそこには少し前まで当たり前に生きていた誰かの存在っていうのが無数にあるわけで、だからこそ、まあ、幽霊とは違うんだっていう、そういう言葉が出てくる、そういうことが書かれているわけです。おそらくね、ドライバーさん本人にもそのお身内とか、あるいは身近な人がその震災で、あるいは津波で亡くなったという経験を多分持っていらっしゃるんだと思うんですね。そういう関係性の中に身を置いているから、こういう、まあ、怪談の典型みたいな話が決してこう怪談ではない、ひょっとしたら自分がそこに佇む側にいたかもしれないっていう、そういう体験をしてるわけですよね。だからそこに立っているのは幽霊じゃなくて私かもしれないし、私の身内かもしれないっていう、そういう思いがきっと、まあ、ドライバーさんたちにはあったんじゃないか。震災と大津波を経験した人たちにとっては、こう不思議な現象をもたらした幽霊たちに対しても、こう特別な感情がきっとある。だからその幽霊たちに当たり前に生きていた無数にある誰かの存在そのものをこう見て取っている。だからそんな幽霊なんて言って避けすむんじゃないと怒鳴られるっていう現象自体を、まあ不思議な体験であることは認めているんだけれども、怖い体験だとは言ってない。恐ろしかったとかね、嫌な思いをしたとかっていうふうにはドライバーさんたちは言ってないんですね。全然こう次元が違う話かもしれないけど、私たちの家族にもね、ミミちゃんという、山口の豊富から川崎に連れてきたダックスフントがいたんですね。でこの犬は、川崎にいた時分に病気で亡くなっちゃうんですよ。で、まあ、しかしその後しばらくして僕ら夫婦はリビングにいたんですけども、二人とも同時に耳の足音を聞くんですね。これ牧師館の玄関からトコトコトコっていつものように歩いてくる足音を、非常に生々しくって言いますか、もうまるで本当にそこにいるかのように音を聞くんですね。二人して同時に聞くっていう体験をこうしたんですよ。非常に不思議な体験でしたが、でも僕ら夫婦もやっぱりそれを、まあ、恐ろしいとなんか思わなかった、君が歩いても思わなかった、幽霊だとも思わなかった、むしろあ、ミミちゃん帰ってきてくれたと思ったんですね。そういう思いの方が強い、そういう経験をしてるんですよ。まあ、立場上あんまりそういうことをね、言いにくいのですが、牧師さんとしてはね、幽霊みたいな話とかっていうのをあまりこう自慢げに言うのも変な話なんですが、でもね、そういう体験したんですね。だからこう亡くなった人が化けて出てくるとかっていうふうにはやっぱ思えなくて、そばにいるという感覚を、まあ、最初のうちは、ね、よそごとというかそういうふうに信じ込もうと努力した部分があるんだけど、ミミちゃんが本当に足音をさせて帰ってきたっていうのを体験しているので、もうなんていうかそういうもんだというふうに確信しているっていうかね、そういう思いがやっぱあるんですね。だからこのドライバーさんたちの思いがなんとなくわかるんです。多分そういうことなんじゃないのかなと。私たちが理性的に考えるこの世界 つまり生きている我々の世界と死後の世界っていうのは割とこう厳格に分け隔てられています。多分今火葬場ね、あちこちにありますけども、どこもとっても新しくなりましてね、昔の火葬場っていうかな、公営の火葬場なんか特にそうなんですけども、ちょっと前までは熱も感じる、当然煙も上がる、匂いもする、当然ね、そういうものだったんですよ。それがこう取り壊されて新しくなるときに全くそういうのを感じない、煙も熱も炎ももちろん全く 見れない、煙も上がらないってすごいびっくりしたんですけど、本当にそうだったんですね。で、場所によっては、ご遺体を運んできてね、ストレッチャーに乗せて、棺をこう運んでいく。最後のお別れの式をして、そして炉の前まで来て、扉が開いてそこにお納めして、で、係の方がスイッチを押すと、こう、シャッターみたいな、自動ドアみたいに、それもまあ静かにね、ギゴギゴなんて絶対音がしない、滑らかに音が閉まって、そしてそのまま集まった人たちを待合の部屋にこう通されるっていうね。で、こう待合の部屋に行く途中にちょっと小さい看板みたいなのがあって、逆戻りできませんって書いてあるんですね。だからそのまま待合の方に行って、そして火葬が終了すると収骨をしますって収骨の場に案内されて、で棺を抱いて、あ、お骨を抱いて帰っていくっていう、そういうもう一方通行でね、まあ綺麗になった、清潔になったっていう感想ももちろんあるかもしれないけど、私などはそのなんかますます死というものを切り離してね、生きている人間から死みたいなものはもう全部取り払う、反対方向にこう逆戻りできないようにして振り払って、こう一線を隠してこっち側とそっち側は全く別っていうふうなことを無理やり建物の構造上も作ってしまって、そういうふうに信じ込ませているみたいな、そういうイメージの方が強く感じちゃうんですね。もう厳密に死後の世界と生きているものの世界とは交わってはならない、一線が引かれているみたいな、そういう感じを受けるんですね。でも本来生きていることと死ぬこととの間にそんな厳密な区切りをつける方が無理があるんじゃないかな。我々はみんな生きている側の人間ですから、向こう側の世界のことは全然知らないんだけれども、だから想像でしかもちろん語れないんだけれども、でもその溝ってそんなに深いのかなと、芥川が書いたみたいにね、雲の糸で降りていくしかないみたいな、そんなに隔絶したものなんだろうか、いや、むしろこう紙一重ほども違ってないんじゃないのかっていう、そういう感じがするんです。で、特に私はそのミミちゃんの足音の経験があるから、その死んだものとの間に特別な感情を持っていたわけでね、それを特別な感情を持つものであればなおさらそんなにこう隔絶されて別世界の方に移っちゃったんだろうか、いや、なんかこの辺にいそうな気がするっていう、そういう感覚の方が私にはピンとくるんですね。だどんどんどんどんこの、近代化が進んでいって、特徴的なのが火葬場ですから、そのことを特に言いますけれども、本当にこうクリーンになっていって、死と生とは全く別物ですって、もう切り離します。 無関係ですって無理やりそれを表現するっていうことが本当なのかな、それが正しいのかなって、そういう感覚なのかなっていうのをいつもこう不思議な思いをしているんです。ただそうやって半ば強制的にでも区別されて、生きることと死ぬこととは区別されるんだって言って、そういうことによってかろうじて普通の生活を送ることができるっていうことも確かにあるかもしれない。逆に言えば、そうすることで事柄を引きずることを許されない。許されないっていう現場に立つことによって初めて、普通に戻ってこれるのかもしれないし、自分にとってもそれを許さない部分、許さないことによって、なんとかかろうじて、平静を装う、あるいは平静になっていられるっていう部分も確かにあるかもしれないんですね。そういうことをずっと引きずることがいいのかどうか、それもそんなに白黒はっきりつけられない事柄かもしれないと思うんですが、でも多分そうやって区別して、あるいは切り分けることによって、我々は普段の生活をかろうじて維持しているのかもしれない、それも確かにあるのかもしれないと思います。イエスの復活の目撃者たち、それがまあ福音書を書くわけですけれども、その誰もがイエスとの間に特別な感情を持っている人たちだったんですね。先週もお話ししたように、この葛藤、イエスに対する葛藤を抱えている、見捨ててしまったっていう負い目とかね、裏切ってしまったっていう思いとかね、あるいはイエスをこう捨てて自分だけこう生き延びようとしたとかっていう、そういう思いを抱えている人のところにしかイエスは現れないわけですよね。復活のイエスは現れない、まあそうじゃない人にとっては意味がないことなのかもしれないが、だからその葛藤を抱えている人のところに、つまり特別な感情を持っている人のところにイエスは現れる。そしてその特別な感情を刺激されるときに、別に傷に塩を塗るわけではないけれども、その感情を自分の中に抱えているところを刺激されたときに初めて、目の前の人があのイエスだということがわかる。そういうふうに福音書は書いてるんですね。マグダラのマリアはイエスがマリアと言われたときに、その時初めて見てたのに、それはイエスだとわからなかったが、イエスがマリアっていつものように呼んでくれたときに、ああ、イエス様ってわかったと書いてあるし、弟子たちはイエスが入ってきて、あなた方に平和があるようにといつものような挨拶をしたときに、あ、イエスだと分かった。そう書いてあるわけです。今日読んだ箇所で言うと、イエスがわざわざ炭火を起こしてくださってですよ、魚を焼いていてくださったっていうね。その場面です。そのことを通して一緒に食事をするっていうその時に、みんなイエスだっていうことを納得するわけですよね。生前イエスは弟子たちと何度も、毎日のように食事をしてただろうし、様々な人たちと一緒に食事をするっていうことをイエスは、大事にしていた。それは敵であれ誰であれ、律法学者であれ、ファリサイ人であれ、招かれれば一緒に食事をしたんですね、イエスはね。君とは立場が違うから、そのお誘いには乗れませんみたいなことは絶対言わなかった。むしろ一緒に飯を食って喜んで。そしてそこでちゃんと言うべきことを言った。一宿一飯の恩義を感じてるから、これは口にしないでおこうなんていうことはイエスは考えなかった。喜んでついても行くし、ちゃんと言うべきことは言う。ってね。そういう関係性をイエスは大事にしていた。だから今こうやって一緒に飯を食うときに、弟子たちはそれがイエスであることを誰も疑わなかった。誰も尋ねなかった。みんな知っていたって今日の箇所には書いてますよね。それがよそ者から見れば幽霊かもしれないし、関わりのない人にとっては 死者が目の前に立つなんていうことはありえない話です。亡霊であり幽霊でしかないわけで、それはちょっと恐ろしいことであり忌まわしいことである。死からは切り離されなければ僕らは普通の生活が送れないのに、その死者が蘇ってそばにいるなんていう、そんなバカな話、そんな忌まわしい話、信じる方が変だって言われるっていう、そういうことなんですけれども、特別な感情がある人間にとって、人にとってはそんなもんじゃない。イエスが一緒にいてくださるんだ、現実に今こうして一緒に食事をしているんだ、現れてくれたことということに示される意味を読み取ろうとするわけですね。で、私たちの夫婦にとっては、まあ、犬の足音を聞いて戻ってきてくれたっていう、そういうふうにその意味を読み取った、亡くなった人がこうタクシーの後ろの席に乗った時、あ、この人も戻ってきたんだなって、運転手さんたちはその意味をこう分かる、関係があるというのはそういうことなんだと思うんですね。恐ろしいことでも忌まわしいことでもない、現れてくれたっていうことの意味をそこに見出そうとする、そういうことだったと思うんです。弟子たちは一晩中働いて一匹も魚が取れないっていう現実を抱えて帰ってきます。しかし船の右側に網を打ちなさいとの声に従った時、まあ、ものすごい量の魚が取れるわけですよね。彼らは漁師、プロの漁師、まあ、3年ぐらいその仕事を投げ打ってた、だから多少勘が錆びついていたのかもしれないけれども、でも長いことそれで生業を立ててきた漁師たちですよ。でもね、どんなにプロだと言っても取れない時は確かにある、取ろうに終わる時はいっぱいある、そういうことだったと思うんですね。だから漁師なのに魚が取れないっていう彼らの姿の中には、私たちの費やしてきた数々の取ろうっていうのがきっと込められている、我々も本当に労苦を重ねてきたよねっていうことがこの一言に多分込められているんだと思うんです。その費やしてきた多くの労苦が、私たちもまた費やしてきたその多くの労苦が、イエスの復活によって、あるいはイエスの言葉によって徒労ではなくなる、そういう時が来るんだという、そんな物語に変えられていったんだと思うんですね。主はすべてのものに恵みを与え、作られたすべてのものを憐れんでくださいます。私たちのために、私たちの徒労も徒労ではなくなるために、主がよみがえられたのだと、そういうふうに思うんです。お祈りをいたしましょう。すべてのものを愛しお導きくださる神様、あなたの復活によって私たちの費やしてきた労苦が一つも無駄ではなく徒労ではなくなったことを知らされました。感謝いたします。あなたがこの地上でなさったことを私たちもまた同じようにすることができるように、一人一人に小さな一歩を踏み出す勇気を与えてください。復活の主イエスキリストの御名によって、誠の神様にこの祈りを捧げます。アーメン。